ではこれから聖書朗読いたします。今日は詩編119編ですねの65から72節になっております。教会その訳の聖書では945ページですね。旧約の945ページ、では読み出します。主よ、あなたは御言葉の通りにあなたのしもべによくしてくださいました。良い分別と知識を私に教えてください。私はあなたの仰せを信じていますから。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。どうかあなたの掟を私に教えてください。高ぶる者どもは私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。アーメン。では今日はですね、日米合同協会の理事をしています今戸千鶴子さんにですね証しをしていただきます。主の道を行かせてくださいですね。じゃあお願いいたします。
おはようございます。今戸千鶴子と言います。一言お祈りさせていただきます。天皇様、皆を讃えます。このように小さきものを証のところに立たせてくださって感謝をいたします。口のものではありませんけれども、あなたがその弱いところに働いてくださって、あなたの御業をまた証しさせてくださることを覚えて感謝します。どうぞしもべの心を落ち着かせ、語るべき言葉を語らせてください。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。大丈夫ですかね。はい。普通は聖日礼拝は、自分の教会に行ってますので、なかなか他の教会に寄せてもらうことはないんですけれども、まあ、行きたいな行きたいなと思っていたら、神様不思議な形で、整えてくださいました。ちょっと方向が違うなと思ってるんですけども、今日は証しをさせていただくことにします。私はですね、2003年からニューヨークにいますけれども、今こちらでは日米合同協会の、メンバーで、理事もさせていただいています。それからJCFN の方の、サポーターで、久さんとかとも一緒に、まあ、いろんなVIP とかの集会もお手伝いをさせていただいていて、今日はまあ何度か証しはしてますけれども、こちらの教会でお話しさせていただくのは初めてなので、私の神様のとの出会い、また本当に神様が、導いてくださって、またこのように、私を生かしてくださっていることに対しての感謝を込めて証しをさせていただきたいと思います。私は大分県の中津市というところの出身です。で、中津市の中津戦場教会という、教会の、メンバーだったんですけれども、そちらで洗礼を受けました。で、私は子供の時すごく体が弱かったので、何度か入院をさせられました。5歳とか8歳とかの時だったと思うんですけれども、で、リンパがんだとか小児がんだとかですね、結構深刻な、名前のものを診断されたんですけど、まあ、どちらも幸いなことに誤診でして、短期間の入院で、退院することができたんですけれども、その時のやっぱり大学病院とかに入院していたので、先生がですね、医大生を引き連れてベッドの周りを囲んでですね、私のことをじろじろ見つめてですね、もうそれに対する恐れとか、まあ、その自分はいつ死んじゃうんだろうか、死んだらどうなるのかなっていう、そういうような恐れとか、を抱いていました。 で、そういう思いはですね、日頃子供でも、親といるとき、友達といるときはとても、明るくしていても一人になると、私のしこりはまだ残ってんのかなとかですね、いつまた病気になるのかなとか、そういう思いを、暗い自分の暗闇を持っていました。で、10歳か11歳ぐらいだったと思うんですけれども、英語の塾の先生が、教会に連れてってくれました。クリスチャンの方でですね。で、それで私はそこで、イエス様を信じると永遠の命があるよという言葉に出会いました。それが私が教会につながる、きっかけだったと思います。で、教会にも聖書にも神様にもつかず離れずみたいな、そういう、時間を長い間過ごしていました。神様は11歳ぐらいで、知り、またイエス様を知りましたけれども、洗礼を受けるのはそれから15年ほど経ってからの話です。で、苦しい時には神様と言ってすがって、不安な時には明日のことを心配するな、思い煩うな、そういう言葉を、胸に抱きながら生きてきましたけれども、本当に私と神様との、距離っていうのはあまり近づくことはなかったように思います。ただ学校の近くにアメリカ人の宣教師の先生がいらっしゃいましたので、宣教師の先生がバイブルスタディをやってくださってて、中学高校と、それは割と、出席していたと思います。ただ英語だったので自分がその時にどれほどの理解をしてたかっていうのは、あまり自信のないところですけれども、とにかく、イエス様にすがっていたい時はすがっている、神様を求めたい時は求めているっていう、そういうような本当に、信仰と言えないような歩みをしていました。で、つかず離れずで、教会の方々、牧師先生は洗礼を受けることを勧めてくれましたけれども、なかなか、踏み切ることもできず、また母が熱心な仏教徒でしたから、教会に行っても構わない、聖書を読んでも構わないけれども洗礼だけは受けてくれるなっていう、ことを言われてましたので、それも一つの理由というか今になっては言い訳でした。で、洗礼を受けるにあたっては特別な出来事があったわけではありませんけれども、私は24歳の時に結婚しましたけれども、相手と相手の家族がクリスチャンということもあって、それとまた神様を本当に知りたい知りたい知ろうと思っても、神様のことを全て知ることはやっぱり無理だなというふうな思いで降参しまして、ついに洗礼を、受けることにしました。結婚してから1年目ぐらいのことだったと思います。で、ちなみに主人とは教会で知り合ったわけじゃなくて、市のバレーボールのチームでたまたま出会った人がクリスチャンだったというよりも、神様がきっとそういうふうに私を神様から引き離さないためにクリスチャンの夫を与えてくださったんだろうなというふうには思いました。で、洗礼を受けたことは本当に私がずっと心の中に持っていた問題を解決できたという思いでしたから、そのことは本当に嬉しいとは思いましたけれども、やはり日常の、生活に、煩わされてというか、あまり、自分自身が変わるということはなかったと思います。で、教会もあんまり熱心には行ってなくて、私の行ってる教会は家から歩いて5分のところにありました。でもすごく距離的には近かったんですけれども、私自身と、教会の心の距離がとても離れていたために、本当に行ったり行かなかったり、で奉仕の方も仕事を理由に、ほとんど参加していませんでした。で、月曜日から金曜日まで仕事をして、で、土曜日は気晴らしに習い事、日曜日はぐったり休んでるというような、そういう、怠惰な生活をしていました。結婚して翌年ですけれども、洗礼を受けて、数ヶ月経った頃に、仕事を休みがちだった夫をなんとか病院に連れて行って、診断を受けさせたら、糖尿病というふうに診断されました。 で、標準の、空腹時の血糖値っていうのは90から110ぐらいが標準というふうに聞いてるんですけれども、先生は、血糖値が500あるから明日から入院しなさいっていうふうに言いました。で、そういう500とかいう数値が出ることがあり得るのかなとは思いましたけれども、まあ、先生もこういうことで、嘘を言って脅すようなことはないだろうと思って、仕事が忙しいのにと言って、文句を言う夫と、なんとか、入院自宅をして入院をさせました。で、まあ、私はあまり、糖尿病については、深い知識はありませんでしたけれども、まあ、治らない病気だとかですね、合併症が厳しい病気とか、あとは一生付き合っていく病気とかいうことは印象にありましたから、これからなんか先見えないこと気が重いなというふうな、毎日をスタートさせました。それから10年間、糖尿病との戦いは続くわけですけれども、悪いことにこの糖尿病はですね、たまにもう具合が悪いんだかいいんだか、ただ怠けているだけなのかっていうのがわからないことが、よくあって、会社をこう休んでると、この人はただ怠けてるだけなんじゃないだろうかとかですね、なんかそういう、こう疑いを持ったりするようにもなりました。で、まあ、病院をあまり煩わせたくないっていう思いもたまに邪魔をして、まあ、解決しなければいけない夫婦間の問題だとか家庭の問題だとかそういうのもちょっとうやむやになったりしました。で、悪い状態で忍耐とか我慢とかを働かせてしまって、まあ、いろいろな、悪い状態が起こってきたと思います。で、その頃の治療は食事療法と薬だけでよかったんですけれども、まあ、先生からはきちんと食事に気をつけていれば大丈夫ですというようなことを言われて、まあ、それを励みにしたりとかしていましたけれども、夫の方はストレスがたまるのか、アルコールの量もあまり減りませんでしたし、この人は本当に真剣に病気と向き合ってくれるんだろうかっていうような、ちょっと不満も抱いていました。で、夫は外から見て診断できる病気でしたけれども、私はやっぱりその心にとても病を持っていたというかですね、本当にその頃の私は非常に傲慢な人間であったと思います。まあ、人に傲慢っていうかそういう態度を取らなくても神様からよく見えてたと思いますけれども、どうしてもやっぱり心の中で、とても高ぶっていたと思っています。で、まあ、自分自身は特別何かできるとか何か才能があるとかそういうふうには思ってませんから、まあ、とにかく何でも努力をしないといけないというふうには思ってたし、できる努力はしていたと思います。で、まあ、努力すればなんとなく結果はきてましたし、上司とか同僚からこう褒められたりですね、まあ、あなたがいなければとかですね、そういうこう期待をかけられるとですね、すぐ乗ってしまって、なんか私がいなきゃっていうふうな、ちょっと高い、傲慢な思いを持っていました。でただそんな気持ちでもう本当にがむしゃらに働いているともう本当に疲れ果てて家に帰っても、ゆっくり気を休める時間もなく、また本当に食事を作って片付けて、で主人は公務員でしたから5時半には帰ってまして、で私はいつも8時半とか9時とかに帰ってですね、さらにいろんなことをこなさなければならないという、だんだんやっぱり不満とかストレスとかが溜まってきました。で、その時、聖書を読んでも聖書に言葉疲れて重荷を負ってる人は私のもとに来なさい、私が休ませてあげようとかですね、そういう言葉を本当に私の心が、受け入れる余地がありませんでした。で、それとか神様はあなたに超えられない試練を与えておられない、逃れの道も備えてくださるって、そういう言葉もですね、神様もしその道があるのなら今与えてくださいというような私は思いでいたと思います。で、教会の方々も本当に祈ってくれてたと思います。先ほども、お祈りの中で病の方に祈りましょうというふうに祈ってくれていたと思いますし、また本当に個別に兄弟姉妹の方々が祈ってくださっていると思いましたけれども、何か私が今弱い立場にいることを憐れ まれるのがとても、嫌な感じがしていました。で、いや私は大丈夫だからと言って本当に気を張って生きていたと思います。で、その頃牧師先生からも、あなたはもっと神様に頼らなければいけないというようなことも言われましたけれども、そうですねと答えながら心の中では、きっとあなたに何が分かりますかというような本当に、思いを持っていました。本当にこれは牧師先生に対する私の、反抗ではなくて本当に神様に反抗していた、時期であってたと思います。で、本当に何がそこまでそうさせたかは今考えると本当に、分かりませんけれども、その時の私はそのような状態でした。で、夫の病状は徐々に悪化していきましたけれども、食事療法とか薬の、効果もあまり見られずにインシュリンを打たなければいけなくなりました。で、本当にいつだったかちょっとはっきりしませんけれども5年ぐらい経ってからだったかと思います。で、処方された量を打つと、なんか低血糖という症状でですね、意識がなくなったり、することがあるんですけれども、そういう症状を起こすようになりました。で、本人も気にしてか、冷蔵庫の中にたくさんインシュリン、もらったインシュリンがどんどん残って溜まっていく。でも、打たないとダメだよって言われても、いや、打ちすぎるとダメなんだ。それをじゃあ先生に相談しなさいって言っても、なかなか病院にも、行きませんでした。本人も多分悪くなっていることが分かって、そのことを恐れていたのかもしれませんけれども、そういうことを進めても本当に、病院に行く行くと言いながら行っているのか分かりませんでしたけれども、病院に電話をかけて今日は、夫は行ってますでしょうかっていうような聞くこともありました。で、本当にその10年間の間にはいろいろあったんですけれども、まあ、熱湯を足にこぼしてですね、指が治らないまま壊死してしまって、指を2本切断しないといけないということがありました。それから、うつになってしまってですね、これやっぱり糖尿病の方、糖尿病から引き起こされたものだと思いますけれども、ある時、刃物を持ってトイレに立てこもりました。私がいくら説得しても出てこずに、義理の母を呼び、叔父を呼び、なんとか2時間ぐらい、説得して、出てきてもらいました。本当に、その時は自分が、家中の刃物を、集めて自分の、布団に敷いて寝るみたいな、そういうこともしたことがあります。で、悪い時にそういうことが起こった時に、会社からですね、まるで捜査課に来るようにですね、ずっと休職してるけれども、ちゃんと家にいるんだろうか、家で療養してるんだろうかっていうのは、捜査に来るような人たちがいてですね、私はただそういうふうに思ってただけですけれども、でそれで、本人に会わせてくれ、いや今日は会わせられないっていうようなそういう、こともあってですね、私は本当にどうして自分がこんな目に遭わなければならないのだろうかって言って、で、私も嘘をついてるわけではないけれども今日は会わせられないとかですね、本当に押し問答をして、会社の人に役所の人に帰ってもらいました。あとはですね、で、決定血糖もだんだんひどくなると、救急車で運ばれるんですけれども、先生から意識が戻ってももう脳に障害が残ってるかもしれませんねっていうふうに、言われて、本当に、すごく心配したこともあります。で、認めたくなかったんですけれども、病気は明らかに進行していて、長期で休職したりするようにもなりました。で、この状態はもう本当に自分でどういうふうにコントロールしても解決できる問題ではなくて、で、私たちお互いクリスチャンなんですけれども、なかなかその神様を間に置いて物事を解決するということを試みませんでした。で、主人の家はまず義理のお母さん、母がクリスチャンになって家族全員が救われましたけれども、夫も牧師先生のお話があまり好きではないとかですね、なんかそういうことを言い訳にして、なかなか教会とかにも行かなかったんですけれども、で、 いろんなそういうことを通して、もう本当に、私たちは二人とも心も、体も別の状態で、病んでいましたけれども、ただやっぱりこれを本当に神様に預けて解決することをしませんでした、というふうに私は思っていました。でこの状態はもう本当に私は予期しない状態で、終わりを迎えるわけですけれども、夫は友人のところに、行っていたときに、急に倒れて、救急車で運ばれたんですけれども、そのまま意識を取り戻さないで、召されました。で、急性心不全ということで診断されましたけれども、これも2002年1月の出来事で、結婚して11年半、病気が分かってから10年の、年でした。で、私は葬儀を済ませてからですね、会社から2週間ほどの休みをいただきましたけれども、その2週間ほとんど、寝ていました。で、起きるといろんなことを考えなければいけないので、もう本当に体の疲れに任せるまま、また心の体に、疲れに任せるまま、私はとにかく寝てばかりいました。で、起きればなんでもっと優しくできなかったのかなとか、あの時どうしてああいうふうにできなかったのかなっていうふうに、そういう思いが与えられてるというか、思いが出てきて、またそれと反対に、いや、もうできないことがたくさんある中で、私ができる範囲はやったからという、そういうような思いを、本当に交錯させながら、暗い気持ちで過ごしていました。で、しばらくしてですね、夫の持ち物の整理をしていたら、入院中に食事のメニューとかカロリーとか、几帳面な人で毎日毎日つけてたんですけれども、退院の1日前のメモが見つかりました。で、で、そこに、明日は退院、支えてくれた人に感謝、でも一番感謝すべきは神様というふうに書いてあって、ちょっとそれを見つけたとき、私はショックを受けました。彼は私に対してはそういうことは言いませんでしたけれども、そういうふうに本当に思って書いていたのであれば、私は、なぜ、彼にそういうふうな、会話というかですね、思いを私に打ち明けてくれるような、もしかして私が場所を与えなく、場所というかですね、フィジカルの場所ではなくて 場面を与えなかったのだろうかとかですね、私は神様に反抗してたのに、この人はじゃあ神様って頼ってたのかと思って、ちょっと私が本当にひどい人間というふうに思うようになりました。で、いろいろ振り返って考えてみたら、私は、この事実、主人が病気で亡くなったっていう事実は避けられないことでしたけれども、この時のために神様が私に、出会ってくださって、信仰を植え付けてくださっていたのではないかという思いになって、神様がせっかく私のことを憐れんでというか、この時のことを思って私に信仰を与えてくれていたのに、なぜ私は、そうこのことに神様に頼っていけなかったのだろうかというふうに思いました。そして私が神様に出会ったのは、永遠の命が与えられるよ、あなたは許されて本当に天国に行けるよということが、私が神様と出会うきっかけであったのに、どうしてこの病気の前で命をなくした人の永遠の命を信じてあげられなかったのかなという、すごい思いに苛まれました。で、仕事には戻りましたけれども、目標がもう見出せなくなっていましたし、私はクリスチャンということをが、周りの方は知ってましたけれども、私の行動も言動もあまりそれを表しているものではなくて、私はとてもそのやるせない気持ちというかになって、で、いろんな人が優しい言葉をかけてくれて、大変だったねとかですね、気をつけてねとか言ってくれても、私はそれに値するような人間ではありませんというような、それからまたさらに落ち込んでしまうんですけれども、とにかく一旦私は人生をリセットというか、今まであった人生があって、それからのことなんですけれども、夫が仕事を失っても私がここで働いていれば大丈夫だろうっていうような思いもあって働いていましたから、一人になってしまった今、一人くらいだったらどうにか食べていけるだろうということで、仕事を辞めました。 で少し、2、3年どこか遠くに行ってきたいなという、まあ、そういう思いもありましたけれども、それで2003年にアメリカに来ました。で、まあ、来てからなんですけれども、あまりにもいろいろなことができなくて、落ち込みました。それは本当に今まで日本で自分がいかに、何でもできるというふうに誤解をして、たかということをまた思い知る結果となりました。で、まあ、いろんな生活の部分もそうですし、やっぱり人の付き合い方とかも、やっぱり日本ではいなかった、いろいろものをはっきり言われる日本人の人たちとも、会いまして、それもまあ私にとってはすごくフレッシュなあの経験ではありましたけれども、で、まあ、いろいろそういう経験を通して、まあ、私が、本当に神様にもう一回向き合いたいなと、向き合いたいなというか、本当に、神様のところに帰っていきたいなと思ったのは、本当にその出来事、一連の出来事を、通してからの話です。で、まあ、本当にずっと求めれば与えられたというふうには思うんですけれども、自分も求めていなかったし、私はその道から本当にいつさまよい出たのかわからなくて、一人でとても長い旅をしていたような気がしていました。で、帰る道もよくわからなくて、どうして帰っていいかもわかりませんでしたけれども、だんだん聖書をまた本当に真剣に読み始めて、教会につながって、兄弟姉妹との交わり、また本当に牧師先生との、カウンセリングの中で、さて今からどうして生きていこうかなって思って相談をしたときに、自分がしたいことではなくて、神様が何をしたら喜ばれるかを祈って求めて、でそれ求めながら進んでいきなさいよっていうふうに、言ってくださいまして、ああそうだなと思いながら、あまり固い意志を張らずに、少しずつ、進んでいこうというふうに思いました。で、たまにあの時神様を信じてたら私の、私はどうだったかなっていうふうに、まあ、そういう思いが、湧くことはあるんですけれども、まあ、その先はあまり考えないようにしていて、まあ、想像ができないというのもあるんですけれども、まあ、心に平安がその時あっただろうなっていうようなことぐらいは考えますけれども、今は神様を自分の人生から除外して考えるということが多分難しくなってしまったので、多分そういうあの時こうだったらっていう思いをあまり持たなくてもよくなりました。で、本当にあの時の神様っていうのは私にとって、仕事だったり人からの評判であったりあとは評価だったと思いますけれども、本当に今は私たちの作り主である神様主が本当にすべてを司っていてくださって、私を一番いい道に運んでくださるということを信じています。で、本当に、この10年ですけれど、アメリカに来てはまだ、9年弱ですけれども、本当にいろいろなことが、あって示された中で、最近私にとって一番大きな出来事だったのは、進学校に行きまして、進学校の、コースを、2年終了して、5月に卒業できたんですけれども、進学校とかいう言葉とか卒業という言葉が一人歩くするとちょっと怖いので、言いますと、これは別に牧師先生になるとかですね、宣教師になるとかそういったコースではなくて、一般信徒のための、ミニストリー、ミニストリーをしている信徒に進学教育を、紹介するというような2年間のコースでした。で、土曜日のクラスで9時から4時まで2クラスあったので、2年間といっても夏休み、冬休みはありますから、とはいっても、月曜日から金曜日までフルタイムで働いて、土曜日は9時から4時まで、日曜日は教会でっていうと、私にとってはあまり、本当に大変な、時間を過ごしましたけれども、本当に私が、費やした時間や労力以上に本当に神様が、与えてくださった、ということを本当に感謝したいと思います。 で、時間もですね、それほど長くありませんから、本当にフルタイムで進学校に行っている先生たち、あ、ごめんなさい、生徒の方たちとは本当に量は比較にならないんですけれども、私がそこで学んだことは、本当に神様を礼拝すること、賛美することの喜び、また本当にそこに活動っている、兄弟姉妹の姿を見て、本当に神様のご臨在を本当に深く感じることができたということでした。まあ、なかなか私にとっては難しいクラスも多くてですね、ティーチングアシスタントの人が、私に寄ってきてですね、聖霊が言えって言うから言うけど、あなたもっと発言した方がいいわよとかですね、言ってくださったりしましたけれども、私は本当にそうしたいけれども、聞くのが一生懸命で、何か発言したいと思ったらもうトピックは次に移ってるとかですね、いうこともありました。また本当にプレゼンテーションとかがある日はですね、私は相当ひどい顔をしてたんだと思うんですけども、クラスメートが大丈夫かと言って寄ってきてくれてですね、一緒に本当に手を取って祈ってくれました。本当にそういう学びも、私にとっては感謝なことでしたけれども、もう一つ私が考えたことは、本当にそれは癒し、神様から与えられた癒しの時間でもあったな、プロセスでもあったなというふうに思います。まあ、アカデミックの勉強の仕方も教えてくださいまして、いろいろリソースもくださいましたけれども、まあ、頭でできる勉強の、量は限られていましたけれども、本当にそこに集って、神様のことを喜ぶ、クラスメートたち、神様が本当に好きでたまらないという先生方に私は教えてもらって、そのことが感謝でした。クラスの前に、必ずディボーションの時間がありますけれども、本当に誰がすると決めていなくても、誰からともなく賛美を始めて、聖書を持って御言葉を読んで、というような時間がありました。それからですね、やっぱりクラスの中でいろいろ問題は起こりましたけれども、本当にそれを神様を中心にして、解決するという、時間もありました。で、本当にそれらのことを考えると、私はいろいろ苦しみに遭いましたけれども、本当にそのことを通して、神様をとさらに再度会うことができました。そしてこれは2002年の出来事ですけれども、911のテロがあったのが、2001年の9月ですよね。で、それで必ず9月が近づくと、3年目だ、5年目だ、7年目だって、今年は10年目のいろいろありましたけれども、いつもそのニュースを見るたびに、私が本当に打ち砕かられるまであと4ヶ月だというような、思いが与えられて、で、今回10年ですけれども、来年の1月に、主人を亡くして10年になります。で、その10年間の間に、私は打ち砕かれてまた神様に戻ってきて、本当に神様に祝福されてという、本当に一連の体験経験を通して本当に神様に帰ってくることができたこと、本当にそれを感謝しています。で、そして今日読んでいただいた詩篇は、苦しみにあったことは幸いです、そのことで私は あなたの掟を学びましたというふうにありますけれども、私はこの詩篇の、証しをさせていただくにあたって本当に御言葉を祈っていて、この苦しみにあったことは幸せでした、それで私はあなたの掟を学びましたと、また掟を学びなんですけれども、学ぶということは本当に一回で終わらなくて、分かりましたと言ってもやっぱり、日々いろんなことがあって、新約聖書にありますけれども、イエス様が足を洗ってくださったっていう、箇所がありますけれども、私はで、神様はそこで、あなたたちはもう全身清いのだから足だけ洗えばいいんだよということをおっしゃいますけれども、本当に私も、まあ一応神様が、一応って言ったらあれですけども、神様が清くしてくださった、しかし、してくださったんだけれども、本当に毎日いろんなところを歩いて足を汚して帰ってくる、その時に、神様の御言葉や聖霊様や、御言葉から、私が本当に その汚れたところをまた神様の前に捧げて、清くしてもらうという、ことを、していくということを、教えられています。で、今日は証しは大体こんな感じなんですけれども、今日読んでいただいた詩編119編は詩編の中で一番長い、詩編と言われていて、で、ヘブル語のずっとアルファベットがずっと先に書かれていて、多分今読んでいただいたのは新改訳聖書ですかね。で、には多分書いてないかもしれないんですけれども、口語訳の聖書とか新共同語訳の聖書には、その最初の、章の最初にですね、いろいろアルファベットがアレフだとかですね、ベスだとか、そういうことが書かれて、短い章に分かれて、それが全部集まって119ですけれども、とても長い章です。で、これを私は本当に、先ほど読んでいただいた苦しみに、あったことは幸いでしたというところを、ばかりをなんか気に留めて読んでいましたけれども、本当にこの、先ほど読んでいただいた65節から、65節からですね、72節までというのは本当にこの中にすべての、神様の、感謝とか賛美とか告白と悔い改めとか、そういうものが、示されていると思います。で、最初の65から68、私は口語訳聖書でちょっとお読みさせていただきますけれども、主よ、あなたは御言葉に従ってしもべをよくあしらわれました。私に良い判断と知識等を教えてください。私はあなたの戒めを信じるからです。私は苦しまない前には迷いました。しかし今は御言葉を守ります。あなたは善にして善を行われます。あなたの定めを私に教えてください。で、本当に今の私は、このような状態を通して、このような状態を通ってきたと思います。私は苦しまない前には迷いました。で、本当に、苦しみに遭う前に私は本当に迷ってることも気づかずに、歩んでいましたけれども、今は本当にその苦しみに遭ったことで、神様の本当に私に対する愛情をもう一度感じて、また歩みを始めることを許されました。で、高ぶる者は偽りを持って私をことごとく覆います。しかし私は心を尽くしてあなたの諭しを守ります。彼らの心は肥え太って脂肪のようです。しかし私はあなたの掟を喜びます。で、ここには神様を信じない人のことが書いてありますけれども、高ぶる者は偽りを持って、人を覆ってしまう。それから、心が肥え太って脂肪のようですという、先ほど読んでいただいた聖書ではですね、脂肪のように鈍感だという、ようなことが書かれてありました。で、いきなりですね、なんか脂肪っていう場違いな言葉が出てきているような感じがしましたけれども、旧約聖書の出エジプト記とかにですね、捧げ物をするところに、脂肪という言葉は何回か出てきてですね、女皇祭の祭りの捧げ物の脂肪は朝まで残しておいてはいけないとかですね、内臓を覆っている脂肪は取り除かれなきゃいけないとかですね、ような記述があります。で、口語訳ではですね、肥えて太って脂肪のようです。新改訳では脂肪のように鈍感だと、新共同訳では脂肪に閉ざされているというような、表現がありますけれども、で、鈍感な心っていうのは、生理に対して、敏感でなくなっている、鈍感になっていて、何か神様に言われても響かない心、あと肥えて太ってっていうのは、傲慢な心ですね、おごり高ぶってる心、そして脂肪に閉ざされたっていうのは固くなになって神様の言葉を受け入れない言葉、受け入れないこと、心というように、そういうふうに思います。そして今後彼らと書かれていますけれども、私も、かつてこの彼らの一員であったということに、少し心が痛みますけれども、 で余談になりますけれどもですね、最近私は見てませんけれども、日本語放送で、健康についての番組というのがあってですね、体のたるみっていう話があったらしいんですけれども、でそれでですね、体重は変わらないけど、体がたるむっていう話ですけれども、で筋肉になるものっていうのは繰り返し体の中にできているらしいんですけれども、それを鍛えなければ脂肪になってだんだんビヨンと伸びてですね、たるんでくるっていうような話がありましたけれども、でこれをちょっとランチタイムの会話の中でしながらですね、私の中で単純にパラフレーズをしましたけれども、で私たちの霊的な成長材料っていうのは日々与えられているんではないかと思いますけれども、私たちがそれに気づかずにそのままにしておいて、また鍛えなければ、そのまま脂肪に変わっていってしまう、つまり霊的に傲慢で固くなで鈍感になっていくということがあるかもしれません。だから本当にこの前の章に書かれて、説に書かれているように、判断力とか知識を本当に、つけて成長していく必要があると思っています。で最後にここの、71節、苦しみあったことは私にとって幸いでした。これによって私は新たな掟を学ぶことができました。で本当に苦しみに合わずに、神様に従ってすがって生きていくことができれば本当に幸せかなと思いますし、本当に今困難の中にいる人、また本当に苦しみの中にある人にそのことは幸せですということは決して言うことができませんけれども、本当にあなたの掟を学ぶように私は今、されて、本当にこれを体験的に、知ったということを、今日皆さんに、分かち合わせていただきました。72節、あなたの口から出る律法は私にとって幾千の金銀に勝る恵みです。で私はそれほどの多くのお金を持ったことがありませんから、それほどお金が神様になったことはありませんけれども、本当にどんなに私たちが大金を使っても手に入れられないもの、幾千の金銀にも勝る恵み、本当に永遠の命を、感謝したいと思います。最後に、マルコによる福音書8章、たとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか、自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。で本当に私たちの幾千の金銀に勝る恵みを、感謝をしたいと思います。ありがとうございます。最後にお祈りします。天の父様、感謝をいたします。本当にあなたがしてくださった大きな御業、私の口では本当に、限りある言葉の中で、能力の中で、表すことしかできませんでしたけれども、神様、あなたが本当にお一人お一人に働いてくださっていることを覚えます。どうぞこれからの一週間の歩みの中に本当にあなたの恵みと祝福が大いにありますようにお祈りします。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。